エボリューション特別企画ピュアなことにする。
はい、では後半戦に入っていこうと思います。いや、めっちゃ気発言入っちゃったのかな。まあいいや。まあ、番組途中からご覧の方も いるかと思いますので、まあ、整理していきますと、本日のメディアエボリューションは、横浜は財務で開催中のリベラルアーツキャンプピュアなことにするの会場の一室から発信のためのテクノロジーインターネットという、まあ、テーマでトークして、トークを繰り広げています。でですね、実はさっきのインタビューもう一つ質問をぶつけてて、アーティストの皆さんに。まずはちょっとそこからご覧いただきましょう。なんていうんですかね、インターネットで自分の表現を実際に発信してみて、表現物を発信してみて、なんかリアルの方で変化はあったんですかっていう質問をちょっとしてみました。 V どうぞ。
インターネットだけじゃなくてリアルの方でなんか活動に変化っていうか、周りからの反応に変化ってありました？
まあ、なくはなかったとは思うんですけど、ごく身近なもので、要は近くにいるけど直接会うことない人に写真を見せるっていうことはあったかな、そういうので。
なるほど。実際になんか直接会った人で、あ、例えばフリッカーの写真見ましたよみたいなことはありました？
ありましたよ。
どんな人？今まで会ったことない人？
ない人もありましたね。
なるほど。
ない人もありましたけど、でもなんだかそれは僕にとって大事なことじゃなかった。
どうしてですか？
そういうところ、なんか、いや、これは感覚的なものですけど、はい、そういうところでいいとか悪いとか言われても、なんだか見えない人にそういうこと言われて、そういうところでなんか僕はこう嬉しいなとは思わなかったですね。
なるほど。
なんかやってて、こういう人もいるんだな、こういう反応を示す人もいるんだなぐらいで、それよりは自分が知ってて信頼してる人に、まあ見てもらって、なんか感想言ってもらえた方がやっぱり嬉しかった。
ってことはほとんどなんか宣伝ぐらいの感じなんですかね。
宣伝っていうより、コミュニケーション、そういう意味でコミュニケーションですね。
あ、なるほど。
手紙みたいな。
全然知らない人への手紙みたいな。
いや、知ってる人へ。でも、あ、ま、会わない、直接会えなくて写真を見せられない人。
あ、直接会えない人への代用ツールみたいな感じです、なるほどね。
やっぱり知り合いと喋っていて、まあ、ブログ読んだよみたいな話がですね、あと、まあ、リアルじゃないですけど、まあ、コメントが寄せられてそれについてこう返したりとか、まあ、よく炎上するなんていう話がありますけど、まあ、こちらのコメント欄と向こうのコメント欄でいろんな話が進んだりとか、まあ、そういうことはありますね。やっぱりメールだけでないと思うんです。今ミクシーとかでもそのメッセージを送ったりとかっていうのがあると思う。そういう意味で言うなら同じような機能はやっぱりあると思いますね、メールと。
なんだろう、それで要はそれだと今までの知り合いとかそっちがメインでなんか受け答えしてくれてたと思うんですけど、なんかそれ以外の今まで全然知り合ったこともないような人からっていうのはありました？
今やってるブログが実は2代目なんですけど、1代目の時は、ありました。全然全く知らないような人から、読みましたみたいな、そのコメント欄に寄せられたりとか。
なるほどね。
まあ、それは要するにその、まあ、例えばジュゲームだったら、ジュゲーム その記事書きましたっていうのをその他のところに、まあ、RSS じゃないですけど、ありますよね、その、
ありますね、
ジュゲームのトップページに更新されていく、あそこに送ることを許可したんですけど、まあ、ある瞬間からそういう対象っていうのはちょっと違うかなっていう気がして、途中でその送信機能を外したっていう経緯は。
ってことは今はどちらかというとその今現在知ってる人に新しい情報、 今の自分の新しい情報とか新しい考えを送るツールとしてインターネット。
そうですね、基本的には要するに一度顔を見てお話をしたことがあって、そこから次に進んでくるっていう、あくまでそのブログが優先じゃなくて、補助的に使うっていう発想で僕は使ってますね。
なるほど。
はい、というわけでご覧いただいたんですけど、まあなんていうんだろうな、まあ、どうかなんか発信したからってなんか変化があるわけじゃなくて、どちらかというとさっきも触れましたけど、今までの自分の友達だったり知人だったりのそういう自分のネットワークの中で結局その消費されてる、自分のネットに上げたコンテンツが消費されてるのが主なんじゃないかという話ですよね。で、まあ、先ほどと同じように神君にお聞いておきましょうかね。 梅田冒険はその2年前からさっきも言ったように2年前からあの万発のたびにその宣伝ポッドキャストを配信してるわけなんだけどさ、
う
ん、
そうですね、
今回の番組では実際にその集客効果というかそういったものとしてどんなものがあ
った
ん
ですか。いやまあぶっちゃけゼロに等しいと思う、うん、正直な話
新しいものは全然、
まあ、そうですね聞いてる人は、うん、まあ、大体来る人、すでに来る人、
すでに来ることが
決まってる人なんで、うん、
それは例えば、
まあ、うちの、うん、まあ、やる人にしたり、うん、まあ、ただえですごいよく、まあ、商売でうちに来てくれる子は何人か聞いてくれてっていうのは聞いたことがあります。まあ、そんなもんですかね。それを確かめてないっていうのもありますけど、まあ、そうですね。
印象としてもやっぱり一般のなんか一番来てほしい人に届いてるわけでもない、
ね、はい、まあ、発表会自体がまあそういう空間でもないっていうのもまあありますし、うん、まあそうですね、実際こう広まることにはつながっちゃいないのかもしれないですね。
さっきソミが言ったネットが閉じてるっていうことなのかな、これはね。ネットが閉じてる、あの自分の人間関係のネットワークも閉じてるし、ウェブの中で完結してるっていうのも、そういうことだから、この番組は何度も触れてきてるんですけど、単純にネット上に自分の表現というかコンテンツを上げただけでは結局のところコンテンツが検索に引っかからなくて発信手段として十分な効果を上げられてないんじゃないか、せっかく安価で簡単にできるのに。でそれによってネットワークが閉じちゃってオナニー状態に、ただのオナニー状態に陥ってるんじゃないかっていうことを何度か指摘してて、僕はこのイベントもすごいいいというコンセプトだと思うんですけど、やっぱりその頼るのはいつも自分の人づてだったりとか で、うん、でそういうので結局閉じてしまってるんじゃないかっていうところがあると思うんですよ。でそのコンテンツ本来自分が発信、もう世界中の人にいろんな人に全然関係ない人に発信、したいコンテンツへのアクセシビリティというか届きやすさ、いろんな人がどんどん来てくださいっていう状態にするためにはどんなことをすればいいと思いますか、ウェブ開発者としては。カ
フェさんは、
僕は、ごめんね。
そうですね、まあ、でも絶対存在することは、ウェブ上で発信することは絶対必要なことではあると思うんですよ、うんうんうん、このピアノことにするもすごい綺麗な可愛いウェブサイトがあったことで、うん、いろんな人にも伝えることができるし、うん、まあ、実際にそれで来るかどうかは別問題だけど、うん、存在しないとそれでその時点で逆にリアルに閉じちゃって、うん、そのネット経由で情報を伝えるっていうことを拒否してるようなものであるから、うん、いろいろないってことはありえないと思うんですよね、うん、だからそこでまず人を存在させることで人に伝えることができる、うん、ちょっとここを見ていいねと詳しくは、うん、人で直接話せて伝えられるのって本当にそんなに長くないと思うんですよね。それで伝える手段としてはすごく有益で絶対あるべきで、うん、だと思うんですよね。でさらにその次の発展の話ですね、うん、今もね、うん、それを踏まえてそこを経由でさらにより多くいろんな人に知ってほしい、うん、っていうためにどうすればいいっていうこと、うん、まあ、やっぱ SEO ですよね。
SEO です
ねタイトルタグですよね。
タイトルタグ SEO って聞いて普通の人も分かるもんなのかな。
SEO 専門家です。
お、そうですね、ウェブデザインやってる。なので、あ、ちょっとじゃあ、喋っていただきましょうか。ちょっとマイクあるので。持っていただいて。普段はどんなことを意識しながらやってますか？その SEO というか。
まずやっぱユニークキーワードと、ユニークじゃないキーワード2つ。
ユニーク。
例えばその個別、例えば僕のサイトだったらファカームっていう、その名前で検索で引っかかるか。うんうん、あとそれと、例えばこういう写真のテーマ、例えば、女の子の写真ですとか、うん、ストーリー写真ですとかっていうところの要素、うん、それが非常に重要になってくると思います、うんうん、で SEO に関してもその検索エンジンによってだいぶ違いがありますよね。うん、Yahoo 向け、ちなみに僕のはね結構 Yahoo にの方が最初に引っかかりやすい。でも今ページビューでビジットで平均100ぐらいいくん で
検索
1日平均、
あ、すごいですね。
それはまあ登録型の写真サイトとの相互リンクの外部要因とその SEO 対策でそのいわゆるソースを全部フルディブでフルスタイルシートで作成しているっていうところで結構効果が出てくる。
フルスタイルシートっていうのは、つまりデザインの
定義付けを全部いわゆるテーブルレイアウト一切排しているっていう作り。
テーブルレイアウトっていうのは、なんか表みたいな
やつ、まあ、そう、要は、ね、今回ピュアなことにするのサイトが、はい、まさにテーブルレイアウトの典型的な形
ダメじゃないですか。
ええ、僕はどのサイトも表面じゃなくソース見ちゃうんですよ。 意地悪でしょ。
とりあえずソースを表示っていう。
そう。でやっぱり今仕事でもやってるんですけど、やっぱりその、うん、まずそのサイトを作るときに どんなサイトにしたいかっていうのを、うん、そのクライアントさんがはっきりと意思を持ってないと、うん、かなり SEO って難しくなるんですよね。どういうものをやりたいかとか、うん、まあ、ちょっと大企業さんのものもあるんで言えないんですけど、うん、まあ、例えばなんだろう、こういう商品があって、うん、こういう商品をどういう人に売りたいとか、うん、どういう人にアピールしたいっていうのが明確にある企業さんのサイトっていうのは SEO は即しやすいですよね。でその、まあ、ディスクリプションキーワード、そのタイトルタグ、うん、タイトルタグの定義の仕方も、うん、ある程度、まあ、伝えいわゆるサイト名があってそのページのタイトルがあるっていう流れっていうのを作って、でなおかつそのサイトマップを第一階層以下に極力落とさない、第一階層以内に抑えていくこと、うん、それからその各コンテンツページを全部インデックス化していくっていうのも割と SEO 効果が出やすい、
つまりなんだろう、行きやすいように案内してあげる。
そうです、だからサイトマップが明確、サイト内リンクも明確で、なおかつその、それと明確なリンク先、うん、外部要因内部要因っていうのをしっかり明確にしてあげるとやはり効果はかなり高い。
なるほどね、
うん、ちなみにこのサイトでこのピュアなことにするっていうのを告知したのは8月1日なんだけど、うん、その3日後にはもう上位に入ってた Google でピアノことにするで、
なるほどね、うん、ああそういうことやってるってことですね。とうぐもなんか仕事なり自分の個人のやつで、うん、プログラムとかで新しいサービスを作ってみたという時でもどういう案内をして、どういう案内というか、はいはい、どういう発信の仕方をしてるんだろう。
まあ、いろんなページ、自分のブログとか書いたり、うん、やっぱりそこでやっぱり人のつながりが必要なのは、まあ、友達に伝えて、うん、友達のブログに書いてもらったりとか、うん、あと一番最近一番やりやすいのはあれですね、ツイッターですね。
あ、うん、マイクロブログというで今話題の、
うん、そうですね、まあ、ツイッターとかだとすごく早く情報が流通するので、うん、まあ、消えちゃうのも早いけど、うん、まあ、早く伝えるっていうのと、まあ、ツイッターに載せておくっていうのも、まあ、一個 やっていいことなのかなんとかですね、
すぐつながるってこと
だと、ね、やっぱりプログラム面でいうと PHP でソーシャルブックマークができるようにインフォメーションページを作成していくっていうのがあって、僕が運営しているサイトでもインフォメーションページは全部その PHP でどんどん情報更新されて、うん、全部ソーシャルブックマーク、うん、Google とか、うん、なんかできる状態にしてあって、でそれをどんどんブログで紹介してもらったりとか、うん、RSS リードしてもらうってことによってキーリンク増えてくる、
つまり、うん、機械的な検索へのまあ、なんかアプローチとして自分でキーワードを設定したり、うん、サイトのデザインを整理したりっていうのと、あと人と人とのつながりでどんどん広がっていくってことですよね、
うん、そうで前者が内部要因と呼んでいて、うん、後者は外部要因、
その違いは何な
んですか。いや内部要因っていうのは自分たちでできることじゃないですか。そうそう、きれいに書いたりとか、うん、デザインでキーワードをきれいに文章をきれいに書いていく、それから、うん、キーワードの出現頻度全体の文章の何パーセントかっていうのが規定があるので、うん、でそれを超えるといわゆる検索にスパムとして判断されて、このサイトは有料のサイトじゃないと判断される場合があるんです、最近は。
なるほどね。
で、はいはい、例えばピアノことにするっての100ワードぐらいだって入れちゃったりすると、はい、それは
悪質な
スパム、それは悪質っていう、
ね、扱いになる、
警告されるっていう。
なるほど、ありがとうございました、うん、ちょっとうまく下げていただいて、あ、すみません、ありがとうございます。
すみません、乱入してしまいました。
いやいやいや、ありがとうございました。ただちょっと気になっているところではあるのが、なんだろうな、要はそれにも含めてそのユーザーが探さないと、うん、ネット上でサーフィンしないと、ネットサーフィンをしないとまずたどり着けないっていう問題点が僕あると思うんですよ、
う
ん、
そうですね。
で、そういうのを防ぐというか、まあ、そういうのをしなくてもユーザーがどんどん届いてくれるっていうシステムが、そのGoogle のサジェストっていうやつだったり、はい、まあ、あれはだいぶ検索に近いやつですけど、あるいはポッドキャストだってそういうのだと思うんですね、自動でやってくれるっていうの、うん、でそういうのって今どんなものが最新のテクノロジー的には、ウェブテクノロジー的には何か開発されてるんですかね。何か思いつくのありますか。ポッドキャストとか、うん、まあ、そういう RSS を利用して自動配信以外に、何か自動で検索しなくても、うん、ユーザーに届けるような仕組みっていうの何かありませんよね。なんかそれがあった方が絶対僕は届きやすいと思うんですよね、
うん、情報でもすでに山ほどメールはスパムばっかりだし、
うん、
ネットでどう集客するかっていうのは、うん、いいものをこう継続的に提供してるってことが、うん、まあ、最初
の条件、うん、まあ、それが最初で最後の条件です。
そうじゃないと人は来ないし来た人も来ないし、あのやっぱいいものをちゃんと作ってちゃんと続けているっていうことは、うん、まあ、続けるっていうことすごく大事だと思うんですよね。
テクニックだけじゃないですよね。テクニックだけだともう一回来たらきりで終わっちゃうんだけれども、うん、そうじゃないからこそ、うん、
なるほど、ね、そのためにさっき内部要因でサイトをきちんと作っていくことっていうのがまず重要だったん
だよね。なるほど、
そうですね。あと今検索するのは皆さんもそうだと思うんですけど、うん、ワンキーワードで探すことってあまりないでしょ。
まあ、複数キーワード
ですね。複数キーワードで、はい、複数キーワードをどう正しく入れていくかっていうことを、
まあそうですね、それでやっていくと、でもどんどんそのさっき言ったウックが言ってたようなネットで作り上げてネットで消費するようなやつだとまたどんどん話が膨大になってくるんですけど、それをなんかつなげるような仕組みみたいなのはなんか開発されてるんですか。
それが先ほどおっしゃったソーシャルブックマーク、
あ、そうですね、それは一つでした。なんかちょっと能動的だと思うんですよね。
うん、なんて言うんだろう、分かりにくいと、あのほら、ウグナとそのマッシュアップって言われてるやつ、うん、でそれって要は情報と情報をつなぎ合わせるものだと僕は思ってるんだけど、なんかそういうのでどんなものを例えば作ってる、
まあ、今提供してるのは、うんうん、確かにその情報検索するんじゃなくて、うん、おすすめの情報を集めてくるっていうサービスを先月リリースしたもの、個人的なサービスで、
それは何ていうやつ、
くるくる i というサイトになっていて、 URL は http://i.ai.kuru2.st ですね。
なるほど。
っていうサイトを今、はい、サービスをやってるんですけど、はい、まあ、これは世の中でネット上で注目されてるウェブサイトを世界中から集めてきて、うん、これは iPhone、 例えば今回は iPhone に関してやってるんですけど、うん、まあ、iPhone に関して世界中で注目されているウェブサイトを世界中から集めてきて、うん、日本語で読めるようにしているサイト
です、ね、あ、自動変換してくれる、
自動変換、
それがさっきのあれだね、ボーダレスってやつだね、
そうですね、
それを例えばスウェーデン語をデンマーク語に変換したりとか、
デンマークの人は、うん、デンマークの人はデンマーク語で読めると、うん、世界 の、 あの iPhone は今21カ国もう今増えてるんだけど、うん、まあ、7月11日に iPhone3G 日本で発売された時は21カ国で、うん、まあ、その国でこのその国の言語は全部対応して、うんうん、自分の国の言語で世界中の iPhone 情報が読めるっていうサイトは、まあ、これは一番最初の段階として今やってみてる取り組みですね。
え、それは自動で集めてるのはどういう仕組みで集めてるの。
それは企業秘密。
あ、企業秘密です、ね、これは失礼いたしました、
はい、
あ、でもそれは自動でなんかユーザーが特別登録とかもしないでってこと
ですね。そうですね、はい、
あ、世界それはすごいね。なんか
イタリア人がどういった、うん、iPhone の情報を注目してるのか、イギリスで予約注文でサーバーが落ちたとか日本ではあんまり報道されないような情報とかを見るには、まあ、そういったのが、まあ、一個のきっかけとしてあるかもしれない、
ね、それってすごいね。その要はさ、どうだろう、ものすごい頑張らないとできないのかもしれないけど、応用すれば例えば、まあ、難しいのかな、ポッドキャストの情報を、まあ、自動で集めてきて、うん、とか、あるいは何だろう、コンテンツの情報、写真とか、うん、そういうのを集めてきて、あ、これはこういう意味でっていう下に書かれてる言葉とかを、うん、要は日本語だって、うん、英語のものが日本語になったり、日本語のものが中国語になったりってこと
ですね。
それはどう、そういうふうに展開していく予定っていうの。
そうですね、今はオリンピックバージョンを公開中で、
それは例えば中国で現地報道されているような内容を、
そうの世界中の情報を集めて205カ国地域が今回のオリンピックなので、まあ、それらの地域に対応するようなサービスを、まだだからそれを まだまだ課題はあるんだけれども、うん、まあ、実際そういうのを動かして使ってみてもらうことで、うん、新しいきっかけとかできるかもしれないなと思ってますね。
そうあれば逆に例えば中国とか情報規制されている国だと他の国の情報をなかなか読めないんですけども、例えば日本語のオリンピックの報道とかアメリカの報道とか、あのそれこそあのウズベキスタンの報道とかを、まあ、中国で読めるようにしている。だから相互の受発信とかどうでも、今までやはり日本語でブログ書いてもせいぜい日本人しか読まなかったと思うんですけれども、これからそのクルクライのシステムを通すと、ね、本当のある意味で本当の意味での世界中の発信が可能になるんじゃないかなと思って、そのためのサイトを、
なるほどね。あ、つまり例えば 今 YouTube に上がってる動画って説明文書いてあるの英語だけど、英語じゃなくても読めるよってことで、あんたの言語必要なくなるってこと
ね。で、今後増えてくるでしょうね、そういうのが、ね、でそれはでも世の中にでも写真も山ほどあるし、ウェブサイトも山ほどあるし、情報も山ほどある、まあ、そういったのをどううまくフィルタリングしていくかとかいう技術はすごく難しいし、大切なところだし、まあ、リコメンドするような技術っていうのはいろんな大学とか企業とかがたくさん研究しているところだと思います ね、
なるほどね。
フィルタリング、リコメンデーションですね。
今だったら小説、ネット上の小説、携帯小説もさ、日本語しか読まないものが、もしかしたらアメリカ人から読めるかもしれない。
かもしれないですね。
なるほどね。それはちょっと面白い。そういう技術も、技術は本当に、発信、もう本当に、技術者の側からクリエイターの側に働きかけてくれるとすごく嬉しいなっていう難しいところなのかな。はい、というわけで、お送りしてきた、メディアエボリューション特別企画ピアなことにする1日目何か言
って
た。
あ、いや、いいですね。
なんだよ。
え、
何？
いや今のにちょっと反論したかったの。
あ、いいよ、いいよ、どうぞどうぞ。
例えば、なんだっけ、 Google が言ってたなんかその卑怯か何でしたっけ、その世界中の人間が、
誰でも世界中の人間が何だっけ、
世界中の情報を整理して
で、それを、誰でも簡単にアクセスできる、
誰でも簡単にアクセスできるような、できるようにするっていうのは、一つ問題があるっていうのもまあまあ言われてますよね。
ストリートビューみたいな、
まあ、今話題のストリートビュー、
結局 Google の基準でしかないから、Google の基準なんて、だから本当は世界中の情報を整理して世界中に発信するなんてできてない。だって2ページ以降なんてね、存在しないも同然で、あ、ごめんなさい、
確かに、まあ、できてなければ、まあ、それはそれでいいんですけど、でも逆にそれ誰でも、どこでも自由にアクセスすることが誰かをすごく怒らせることだってあるわけですよ、例えば2ちゃんのアメリカに対するアメリカ911のテロに対するスレを、英語に翻訳して、アメリカの掲示板にぶっ込んですごいことになったってことがあったじゃないですか、そういうことあるわけですよ、しかも実際に2ちゃんは、テロ攻撃とか受けてますよね、そういう問題もありますよ。
あ、つまり例えばコンテン、今回のクリエイター云々の話に持っていくと、自分がその例えば撮った写真とかで、それをネット上に上げて、それで問題になった、例えばなんかよ、人のプライバシーを侵害するようなものが映り込んでいたとかさ、そういうことから一つの問題が起こるんじゃないか、それ公開していけば公開していくほど広く問題が起こる要素がたくさんできるんじゃないかってことだよね。はい、そうなんですよ。声出して、はい、
でもその代わりにそれって既存のメディアの問題ということで、例えばね、それがまあ有名人じゃない人もいるかもしれないんだけれども、うん、いやその間のそのモダンと、ね、あの2号館の写真だと既存のメディアだって人を傷つけてんじゃん、
なるほどね、
こういうことやってんじゃんっていう、ただそれが一般的になっただけか、
そう、広がるスピードがちょっと他のメディアより早いっていう、
逆に繋がっていく
スピードが早い、こっついてない感じがする
わ、ね、はい、何
ネットだからって思ってみんな今書いてるからモラルが低い人がいるじゃないか、
お
お、だからネットだっていう、ネットが今なんていうの、ネットを使ってる、ネットを使ってそういうことを言っちゃって、あれは自作自演、まあ、分かんないけど自作自演だみたいなことを書いてる人っていうのは、要は2ちゃんが閉じたものだっていう認識で使ってるからじゃない、だから友達同士で悪口は言うけど、その人いたら言わないでしょ、
なので、ね、ミクシーとかでも聞く、SNS でも結構そういう現象って言
ってる、結局でもそれは、そこで論議されるのはネット運動ではなくて、個人のそういうモラルだったり、そういう姿勢なわけです、それから、まあ、ネットっていうのは現実社会ほどには育ってないんじゃない
か、なるほど
かっていうことじゃない、問題視されるのであればね、
なるほど、ちょっとそこら辺はぜひ明日の、話題でもだいぶ触れていきたいと思います。今日のゲストもう一度、川崎先生本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は どうでしたか、言いたいこと話しました、
はい、ありがとうございますまた
ぜひ何か機会があれば、
はい、
読みます、
はい、
よろしくお願いします。赤見君もありがとうございました。
いえいえ、
ソミ君もいろいろ反応できたか、
はい、コリン星から来たんでね
中止ね、そうですね、はい、明日この番組ですね、明日を同じ今日と同じ時間に放送していきます。明日のテーマはピュアなことにする社会文化、クリエイターが手っ取り早くできるその ピュアなことにするの実践、まあ、つまり自分の感性通りに生きる、生きてるよっていうのを発信する、アピールすることの実践で、一番手っ取り早いのは自分がいいと思った他人の表現を積極的に自分の作品に利用していくことだと思うんですよ。でそういう場合の時に、問題になってくるのが著作権とか、まあ、そういう権利問題ですよ、一番問題になってくるのは。で自分が他人のものを使うために、あるいは他人に自分のものを使ってもらうために、クリエイター自身がもっと作ったもの、自分が作ったものに対してものの取り扱いについて考えていかなきゃいけないんじゃないかなと僕は思うんですよ。というわけで明日は、ビッグゲストですね、 IT 音楽ジャーナリストの津田大輔さん、今ツイッターとか2チャンネルで話題の、津田大輔さんをお迎えしまして、著作権とその利用について考えていこうと思います。ではまた明日お会いいたしましょう。ご覧いただき誠にありがとうございました。田口さんもありがとうございました。ありがとうございます。
We are in chaotic creation